3つ目、条件付きのプラスのストロークばっかりだと、プラスのストロークがいいんですよ。プラスのストロークが欲しい。でも条件付きのプラスのストロークばっかりでも、これまたまずいんです。人は他人や世界に対して敵意を抱くようになります。条件付きのプラスのストロークって何かっていうと、ご褒美です。報酬、ご褒美、何かいいことをした、だからご褒美として褒められるとか撫でられるとか、優しい言葉かけをもらえるとか、にっこり笑ってもらえる。これは私たち経験ありますよね。皆さん、ね、会社とかで働くのに無償で働こうなんていう気はないでしょ。やっぱ働いたらその分お給料もらいたいじゃないですか。お給料っていうのは一種のプラスのストローク、条件付きのプラスのストロークです。働いたからその報酬としてもらえるわけです。ボーナスなんかまさにそうですよね。業績を上げました、じゃあ普段の決められたお給料にプラスして、差し上げましょうっていうのがもともとボーナスの意味です。まあ今はね、なんか給料の一部みたいになってますけれども、ボーナスっていうのはもともとそういうふうになっているわけです。そうすると頑張ろうって気になる。でそれは大事なことですね。私たちが子供をしつけたり、自分がこう働いたりする時の励みになりますから、それは大事なことなんですが、こればっかりだと、つまりこの自分が受け入れられているというんじゃなくて、自分のやったその良い行いが受け入れられていることになるわけですね。自分が大事なんじゃないんだと、お母さんは100点の答案用紙が大事なんだって思い出すわけですね。100点取った時しか褒められない、他は無視だと、お母さんは僕が大事なんじゃないんだよね、この100点の答案が大事なんだよねって子供は思い始めるわけですよ。極端なこと言うと、僕じゃなくてもいいんでしょって、100点取ってくれたさえすれば、そしてお宅のお子さん立派ですねって周りの人から言ってもらいさえすれば、その賞賛が欲しいんでしょと、僕じゃないんでしょで、だんだんだんだん腹立ってくるわけです。そういう扱いをする、親がどういうつもりか関係ないんですよ。ストロークというのはさっきも言ったように、あくまでも受け手がどう感じるかが問題なんです。だんだん腹立ってくるんですね。そうすると復讐したくなります。敵に対しては復讐をしたくなるんですね。じゃあ最もいい効果的な復讐は何かというと、条件付きのストロークっていうのは期待に応えるっていうことですから、条件って何っていうと期待に応えることなんです。相手の期待に応えたら、その相手からストロークが来ます。これが条件付きのプラスのストロークっていうことでしょ。でその人に対して敵意を持つわけですから、復讐をしたくなる。じゃあ最も効果的なのはその期待に背くことです。がっかりさせてやるわけです。で期待に背くようなことを始めるわけですね。100点取らなくなるんです。勉強しなくなる。むしろある日突然勉強しなくなる、ある日突然学校行かなくなる、ある日突然反発が始まる。いい子であることを求めて親に対していい子でなくなるっていうやり方で復讐を始めるわけですね。ですからさっき言ったように、こう反社会的な行動とか不都合な行動をやってる人を見たときにね、これマイナスのストローク集めをしてるんじゃないかっていう視点が一つ、もう一つは条件付きのストロークばっかりこの子はもらってきたんじゃないだろうか、この人はもらってきたんじゃないだろうかってことを考えてみる。それで周りの人たちに対してこう人間不信になってる、自分は大事にされてない、自分のやった行い、自分が稼いだお金、そういったものが大事にされてるんで、条件の方が大事なんで、自分が大事にされてるわけじゃないと思い込んでるんじゃないだろうか、まあ、こういった視点が大事ですね。ってことは2番と3番から出てくる結論として、4番、無条件のプラスのストロークをもらうと人は いい方向に変化成長する。マイナスのストロークばっかり集め始めますから、プラスのストロークをいっぱい上げる必要があります。だけどそれは無条件でないといけないんです。無条件、とにかく笑顔を向ける、とにかく声をかける、とにかく大好きだよっていう、とにかく優しくギュッと抱きしめるってことをやっていくと、相手はエネルギーをもらって、そして変なマイナスのストローク集めとか復讐をやらなくてもいいんだって分かってくるわけです。マイナスのストローク集めや復讐っていうのは本人にとってもすごいダメージなんですよね。嫌な気持ちになりますから。ですからそういう美味しいごちそうを味わえば、おのずとそういう不適切な嫌な行動は収まってきますよっていうのが交流分析の考え方なんです。交流分析でどうやってその問題行動を起こしている人がね、癒されていくのかって、それは無条件のプラスのストロークをいっぱいもらうってことなんです。一言で言うと、そういう関わりをいっぱいしてもらうってことなんですね。そして5番目、プラスのストローク、特に無条件のね、プラスのストロークをどうやったらもらえるかってことです。どうやったらもらえるかっていうと、それはプラスのストロークを他の人に与えることです。すると集まってくるようになりますよ。無条件のプラスのストロークをいっぱい他の人に与えると嬉しいでしょ、周りの人は。無条件のプラスのストロークをくれる人のことを人は好きになるんですよ。下世話な言い方すると好きな人に対しては期待に応えてあげたくなるのが私たち人間の姿ですね。だその人が嬉しいことをしてあげようって周りの人も思うわけです。すると周りの人からその人に対してプラスのストロークが集まりやすくなるんですね。でも一番でやったようにね、弾き返しちゃダメですよ。来た時はありがとうって受け取らないとまたもらわなくなる。あの人にね、挨拶しても返事返ってこないだとまた挨拶してもらえなくなりますから、だからもらった時はありがとうございますちゃんと受け取らないといけません。だけどもらうことばっかり考えてても来ないんです。誰も私のことね大切にしてくれない、だったらあなたが出て行って人を大切にしていく、これが大事ですね。するとお返しが来るわけですね。でもらったらありがとうって受け取る。で喜ぶとくれた方もまたね嬉しいから、でまた余計に差し上げたくなる。せっかくプレゼントしてもあんまり喜ばないと、いやもうあんまりね嬉しくないんだったらもうあんまりあげるのやめようかなって気になりますけど、もう手にも昇るような顔されてね、ありがとうなんて言われると、あやったまたもっと差し上げたいなって気持ちになります。でこうやってねどんどんどんどん心が豊かになっていく。で心が豊かになっていくとマイナスのストローク集めとか復讐とかしなくて済むようになって、周りの人たちとの関係もますます良くなっていく。でこれがストロークの法則と呼ばれるものですね。さて皆さん、最近の周りの人たちとのやり取りをねちょっと思い出してみてくださいね。あの人のあれってマイナスのストローク集めだったのかなとかね、あの人のあれってもしかしたら復讐なのかなとかね、あれご自身のことがあるかもしれませんけど、そういったことをちょっとね思い起こしてみてください。差し障りのない範囲でね、守秘義務のあることは喋っちゃダメですけれども差し障りのない範囲で、あの人のあれってこういうことだったのかなとかね、うちの子供のあれってこういうことだったのかなとかね、うちの夫のあれってねこういうことだったのかな、このストロークの法則1番から5番までもう一回ちょっとね見直していただいて、皆さん自身の生活の中でご自身のことでもいいし、皆さんの周りの方のことでもいいですが、何かこう一つ二つ例を挙げてみていただきたいと思うんですね。じゃあ2人組になっていただきまして、はい、 まあ、おしゃべりをちょっとやってみてください。どうぞ。